ブヒブ
理想のデート理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです、米粒社協のサンキュー達夫です。
国坂屋です。
松崎勝利です。
石井美久です。
はい、というわけで、まあ、7月夏でございますけれども、はい、6月にあったデートっていうことでね、うん、まあ、どんなこと期待してますかね、はい、まあ、国キャップ
ジューンブライドですか。
あ、もう結婚ですか。
結婚です。
なるほどね。
ほほほほほほ、ウェディングドレスでもいいですけどね。
ほほほ、
真っ白なウェディングドレス。
なんでほうなんだよ。
いや、もう、ゴールじゃんと。
そうですよね。
ただ、別にこれは、はい、あの、何かの撮影とか、
はい、
で、
は
いはい、しちゃって、
はいはい、あるね。
で、オチで、結婚する前にウェディングドレス着たら婚期遅れるらしいよ。
あいまつの話じゃねえかよ。あいまつでやってたじゃねえかよ、あずささんがそれ。
バレた
ー。今さえね、あの話ね、
はい。
石油王になりたいと思ったもん、ね。
高橋ルミ子かなってよかったですね。
そうですね、石井氏はどうですか。
6月か、まあ、無難に梅雨で、もうこれ去年も私言ったと思うんですけど。
まあ、ね、まあ、雨ですよね。
はい、まあ、制服が濡れてスケールとかがいいかなと思います。
そうですよね。まあまあ、そうです。比嘉くんの意思を継いでね、やっぱり。
はい、はい、意思を継ぐものか。
継いでね。
み、うん、たいです。
では、ピロユキ記者よりいただいております。あ、死に際ブヒブということでいただきましたね。マルチと最後。そうね。
あ、やった、喋ったね。
理想のキャラの目の前でどういう美しい散りが、散り際を見せるかっていうのをちょっとやってたんです。
はい、
マルチと最後。トゥーハートの HMX12 マルチと HMX13 セリオ。いい人生だった。心の底からそう思う。ピロユキさん、クス。僕の胸で泣きじゃくるマルチ。最後にこの子の笑顔を見れないのが唯一の心残りだ。もういいんだマルチ、泣かないでおくれ。ゆっくりと腕を動かすが、目が霞んで涙を拭ってやることすらできない。僕がいなくなってもどうか幸せに。ピロユキさん、ずっとずっと一緒です。皮脂と抱き合う僕とマルチ。ああ、時間よ止まれ。コンコン、控えめなノックに答えると入ってきたのは栗色の長い髪の女性だった。セリオなのか。すまない、もう目が。ぼやけた視界越しに彼女の戸惑いが伺える。少し言いよどんでいた彼女だが意を決した様子でこう言った。ピロユキさん、メガネはこちらです。僕の額の上にあったメガネを下ろしてもらうと急に視界がクリアになる。先日も説明したように、現代医学において早期発見された虫垂炎の手術が失敗する可能性はごくごくわずかです。あ、はい。それを分かっていながら、このような態度を取るのはマルチさんがかわいそうだと思いませんか？それは、その、ついノリで。その後、キョトンとしているマルチをよそに、たっぷり1時間もセリオのお説教を受けてしまったのでした。よすよす。
これ、美しいな。
そうです。確認しますもん、これ三平さんじゃないですよね。なんかオチの感じとかすごく三平感するんですけど。
多いですよね。
マルチ
大好きですから
ね。
マルチの抱き枕持ってるぐらいですから。
彼女のおかげで鬱が治ったって言ってますから。
このオチの結局平和に終わりましたからも、三平さん好きな感じだから。
セリオに説教されたいっていう願望とかね。
でも違うな。でも素晴らしいですね。
素
晴らしい。
両方のね、
いいところ、
うん、そう、散り際を好きなキャラのそばでと、いやいや続くよ、まあね、この物語っていう。
知ってねえし。
そうだよな。
続きまして、座りパンチラは足首で隠すさん。おいしんぼ第44話。女の花に登場する女性寿司職人。 ビフォー男勝りの夏子さん、CV 佐々木ルンさんのブヒブ、うん、これはあの寿司友のね女主人公ですね、はいはいはい、あの歌舞伎役者が来て、うん、テッカ肌のあの女主人で売ってたんですけど、うん、こんな荒々しい寿司は食べたくありませんとか言われて、うんうん、その女性らしさをちゃんと自分らしくお寿司を握るっていう回ですね、うん、あのこれはね結構あのおいしんぼの中で重要な回で、うん、それまではあの末広町にあるすっごい昔名店で働いてたおじいさんが、うんうん、あの静かに握っているお寿司屋さんに山岡たちは行ったんですけど、うん、この回を境に山岡たちはこの寿司ともに行くようになる。
ああ。ほうほうほうほう。
だからあの名人死んじゃったのかなっていうのがずっと。
新富寿司だ
った。新富寿司。いや、もう、そうなんです。新富町。うん。なんで、新富寿司のおじいさん死んじゃったのかなっていうのが俺ずっと引っかかってる。
いや、元気だったんじゃない
元気なの、う
ん。で、ほら、ここでは、あの、寿司ともはほら、彼氏彼女のあれで、栗田とまた繋がってたりするじゃない。
そうなんだよ。
そこでなんかダブルデートだみたいな空気出したりするじゃない。
パリピなんだよ、山岡。どこにでも彼女連れてっちゃうしさ。
そうなんだ。
なんなんだよ、本当
に。いや、でもやっぱほら、ある種オタク友達みたいになっちゃったんじゃないかな。で、栗田その辺上手いですから。
いや、栗田本当にな。
上手いんだよ。
いや、女だぜ。
何があったの
僕は築地の寿司友で修行している寿司職人見習い。寿司友は数年前に先代が亡くなり、その後娘の夏子さんがおかみとして店を引き継ぎ、板場で寿司を握っている。おかみさんは男勝りで口調が荒く厳しくておっかなく、僕は毎日叱られてばかりだけど、僕はそんなおかみさんに憧れと恋心を抱いていた。ある日、おいやっこ、今日は仕入れの量が多いから荷物持ちでついてきなと言われ、突然の魚菓子デート。馴染みの仲卸を回りながら荒っぽい言葉遣いで店の親父とやり取りする。おかみさんはすごくかっこいい。ますます惚れてしまった。仕入れが終わるとおかみさんが、おいやっこ、お前さんは店に戻んな。俺っちは一つ買い忘れを思い出したから貸しに戻る。と言って別れたのだが、これは最後まで仕入れを見届ける粘り強さを試されていると勝手に思い込んだ僕は、おかみさんの後を追った。するとおかみさんは魚菓子には向かわずに、市場から少し離れた袋小路に入っていった。そこには猫たちがたむろしており、おかみさんは慣れた様子で近づき、しゃがみ込むと魚を取り出し、いつもとは全く違う優しい声で、はい、おはよう、ご飯でちゅよと言いながら猫に餌付けをし始めたのでした。その何とも可愛らしいギャップに見とれて呆然と立ち尽くしていたら、おかみさんに気づかれてしまった。おいやっこ、おめえは店に戻れって言っただろ、とやや動揺しながら一喝されるが、言葉にいつものキレがない。それもまた可愛く思えてしまった。僕はたまらず、ね、猫に餌をあげているおかみさん、いや夏子さん、すげえ可愛かったっすと言ったら、おかみさんは真っ赤な顔をして、はっ、バッキャロー、半人前のくせして俺っちをおちょくるような口聞きやがって、三枚におろして実家に送り返すぞと言って拳をも振り上げ、すごい剣幕で追いかけられるのでした。厳しい寿司職人の修行は続く。以上です。
なんかね、居心地いいですね。このブヒブ。
松崎好きなんだ、これ。
この子も脳がリボンですよ。
僕らこういう時代生きてましたよね、なんかね。
不良が猫に餌あげてる、傘あげてるみたいな。
うん。今更猫。
猫です。
国さんでももうやらないといけないですよね。
やらないというか、できない。
できない。
うん、時代を考えろ、国井くんって言われちゃうから。でも好きなんす。好きなんすよ、こういうの。
まあ、でもね、男勝りな女の人っていうのはいいですからね。
まあね、ここですよね。
紳士どうでしょう。
かわいい。
かわいい。
これ、そのうちね、多分ね、すごい女の人っぽいドレスを、こう、こっそりこう、
ちょっと
当ててるのを、ちょっと見ちゃって、ああ、違う、これは違うんだって、やるよ、これ。
桜大戦のマリアさん
ですよ。よく、そうよ、出たね。俺もそれイメージして言った。
いや、でも。俺、でも、夏子さんって言い直すのはちょっとな、早いと思う。
確かにちょっと、
ちょっとまだ早い。まだ言えないよ、名前なんかね。
弟子なんですから。
それはちょっとやりすぎでしょ。
先急ぎすぎってる感じもありますけど。
先急ぎすぎ。
そうっすね。力強かったですね。
はい、
では芋焼酎10杯目かさんからいただきました。この方はあのいろんなうまいコーヒーを求めて世界中旅してる間になんかあのよくわかんない喫茶店に入ったらアニメのあのキャラだったみたいなパターンをしてる放浪している人ですね。俺はうまいコーヒーを求めて日本中を旅していた。しかし未だ俺の舌をうならす究極の一杯に出会ったことがない。ブルーマウンテン、モカ、キリマンジャロ、そんなものが飲みたきゃ豆を買って自宅で引いて飲めばいい。俺が求めるもの、それはブレンドだ。豆選びに配合、ローストの火加減、抽出方法に時間、水選び、無限の組み合わせからなるブレンドだからこそ究極の一杯が出来上がるのだ。その店オリジナルのブレンドが店の看板であり、店の顔なのだ。俺は今クリミが丘にあるクリーミークレープというこじゃれたシティボーイやシティガールが喜びそうなキッチンカーの前に立っている。ヤング向けのナウなスパルタン X でございとばかりの軽薄感。それにしても今日はやけに肌寒い。こんな日はコーヒークレープでもという気分なのだが気乗りがしない。縁がなかったな、クリーミークレープ。さらばだ、アディオス。いらっしゃいませ、お客さんですか。すいません、うち20時で閉店なんです。店のお嬢ちゃんらしき人物に声をかけられ、俺は腕時計を見る。23時59分か。そろそろシンデレラの魔法も解ける時間だな。せっかくなんでおじさんにいいものを見せてあげる。お嬢ちゃんはどこからともなく魔法のステッキらしき玩具を取り出し呪文を唱え始める。パンプルピンプルパムポップン、ピンプルパンプルパムポップン。すると小学生とおぼしきお嬢ちゃんが瞬く間に紫のカニの髪の大人びた少女へと変身した。私は魔法の天使クリーミーマミ。でもこんなことはみんなに内緒にしてね。その代わりと言っちゃなんだけど、少しだけ私の秘密を教えてあげる。魔法少女の衣装ってね、実はこうなってるの。そう言ってクリーミーマミは申し訳程度についている腰のひらひらを少しだけめくって俺に見せてくれた。イエローのレオタードだと。しかもハイレグ仕様のキレッキレのやつじゃん。俺は喫茶キャッツアイ、喫茶南風に続き秒でクリーミークレープの常連となった。俺のハイレグアンギャは続く。以上です。
この人は
ハイレグをずっと追いかけて
る。そうだよね。
クリーミーマミに出会っちゃった。
クリーミーマミなんで、なんでみんな80年代なの。
さあ松崎さん、いろいろ突っ込んでいただければと思いますけれども、
あのすいません、これ破いていいですか。
そうっすよね。
いい加減にしとけよお前。
基本ハードボイルドなんだよ。
字の文がね、
中に炸裂してますからね。
でも、達夫さんの言葉で、なんかより増幅されてる感じがするな。ねえ。
ムカつくよ。ブレンドの説明が長いってことがちょっとムカつくんですよね。
ブルーマウンテン、モカ、キリマンジャロ。俺が求めるもの、それはブレンドだ。
うるせえ。うるせえ。
うるせえ。
魔法も解ける時間。
全部がうるさかったな。
クリーミーマミは石井氏が生まれる前のアニメだから、
ね。ですよね。
うん、そうですね。松崎は間に合ってるか。
どうなる？でも見てはないので、うね、もう83年生まれ、
ね。そうだよね。84年ぐらいだったかな。俺なんかやっぱ見てたけど、見ちゃいけないものを見てる感じあったもん。
ああ。
ちょっと女の子向け。
まあ完全女の子向けでしたからね。
いや、いいですね。花丸記者よりいただきました。
はい。
ニューゲームの、ね、作品ありましたけど、はい、ニューゲームの、鈴風青葉。わかりますかね。ちょっとツニテっぽい感じの、ね。
まあ一番メインの、
はい、主人公。主人公。
はい。
わあ、すっごい雨。昼休み、鈴風さんに誘われお昼をご一緒したその帰りのこと。さっきまで晴れていた空が厚い雲に覆われ、外は土砂降りになっていた。このまま帰ったらずぶ濡れになるね。彼女は雨空を見上げていった。 かといって雨が落ち着くまで待ってたら昼休み終わっちゃいますよと僕が返すと、彼女はスマホで時間を確認し頭を抱えた。僕もどうしたものかと考えているとふと店の向かい側にあるコンビニに目が止まった。そうだ、傘を買おう。ちょっとそこのコンビニで傘買ってきます。あ、花丸くん。僕は土砂降りの中急いでコンビニに駆け込み、傘を二人分買って彼女の元に戻った。お待たせしました、傘です。しかしコンビニへの片道だけで僕はずぶ濡れになってしまった。もうずぶ濡れじゃない、大丈夫？大丈夫です、とにかく帰りましょう。拍手。僕は寒さで体を震わせた、うん、そんな様子を見た彼女は、全然大丈夫じゃないじゃない、まったくと言ってポケットティッシュを僕に渡した。そして彼女は僕のすぐそばまで近づいてきて、ポケットからハンカチを取り出し、ちょっと失礼するねと僕に一声かけると、ハンカチで僕の体をトントンと叩き、濡れたシャツを拭き取り始めた。鈴風さん、二人で拭いた方が早いでしょ。彼女は長いまつげを伏せながら濡れたシャツを拭く。ありがとうございます。それに合わせるように僕もティッシュを使い一緒に拭いた。トントントントン。しかし彼女のハンカチはすぐに水気でいっぱいになる。本当にびしょびしょね。彼女はハンカチを絞りまたシャツをトントンと叩く。リズムよく僕の体を叩く彼女の手がくすぐったい。トントントントン。シャツの水気は一向に取れない。時間も押すばかりだ。僕は再びどうしたものかと考えているとふとコンビニのことを思い出した。鈴風さん、ん？コンビニでバスタオル買った方が早くないですか？は？僕と彼女は顔を見合わせると思わず吹き出してしまった。ふふ、何やってんだろう私たち。じゃあ行こっか花丸くん。はい。僕は買った傘を彼女に渡して再びコンビニへと向かったのでした。以上です。
これ三平さんじゃないですか？
違います。
三平さんもね、青葉好きなんです
よ。好きでしょうな。
三平さんっぽいですけど、ね、あの
トントン。
あ、でも石井氏言ってたけど、やっぱ梅雨のね、雨の時期出てきましたよ。はいはいはい、ようやくなんか季節っぽさが出てきました。いかがでしたか？
好きですね。
あ、そうですか。
はい。いい主人公だった。
あの、やっぱ二人で一緒に吹き出したい欲って。
まあ、そういうのありますよね。実際にあり得るかどうかわかりませんけど、ね、ちょっと一息ついて顔を見合わせて、あははみたいになってね。
いい空気ですね。
こんなのあるのかな、本当に。甘酸っぱい声によくあるけど、
まだ。はいはいはい。
二人で吹き出したいやつ。まだそんなに意識してない感じがいいですね。
ああ。
すごいこう至近距離で拭いてくれて、まつげ見ちゃいますよそりゃ。
これでもヘクションは結構あざとくない
ですか？
これ女の子気がつくんじゃないですか？あ、これ狙ってるな。
まぶきさんどうですか、このハクション。
ハクションもね、やっぱり現実に見れるもんじゃないですよね。
僕らよく知ってるやつですからね、
はい、雨に濡れて1分後にハクションってなかなかないですからね。
なかなかないですよね。
いやだからまあ本当に二次元ならではのというか
ね。そうですね。
アニメ見てるなって感じしますね。
アニメ見てるなって感じしますね。
はい、では続いて、ロココ記者よりいただきました、うん、あけびちゃんとの梅雨のゆりぶひぶということで、ロココ記者も女性なんですけども、はい、あけびちゃんはセーラー服、あけびちゃんのセーラー服のあけびちゃんですね、はい、雨が嫌いと人は言うけれど、私はそんなに嫌いじゃない。このうっすらと暗くて重い空気、素敵で不吉なことが起こりそうじゃない？なんつって、独り言を言いながら、靴を履き替える。放課後、図書室に寄っていたので他の子たちはもういない。小雨だし、傘ささないで、帰っちゃおう。ちょっと雨強いかな。顔の脇の髪が薄く束になってまとまってる。まあいっか、誰も見てないし。坂のアプローチを下りきるあたりで後ろから誰かが走ってくる気配がした。思わず振り向くと、私の動きに驚いたのか、わっと言ってその誰かが目の前で止まる。あけび小道だ。あけびさん。私がつぶやくのを遮るように、ロココちゃん濡れちゃってるよ。 そう言いながら差している傘を一段高く上げて私に傘してくれる。若干魚こともあって勢いで私の右手に傘を持っていない左手でしがみついてくる。もちろんこちらも力を入れて受け止める格好になるけど、半袖のお互いの腕がピタッとくっついてしまう。彼女の動きと肌のひんやりした感触に思わずうわっと声が出た。うおっとっと、ごめんね、えへへっと笑いながらあけび小道は体を起こす。と同時に、あれ傘持ってるねとしがみつかれた時に彼女に当たってしまっていた私の右手に握られた傘に気づいている。うん、ちょっと雨に当たってみたくて。今度は私がえへへと笑う。なんだそうだったんだと笑うあけび小道。彼女の傘の柄にそっと手を添えて、傘の柄にそっと手を添えてあるべき場所に戻すように促して、せっかくだからそこまで一緒に帰らないと私は自分の傘を差しながらお誘いする。うん、そうしよう。歩き出しながら思わずふふっと笑いが出た。不吉じゃないけど何かは起きたんじゃない、雨の日。以上です。以上です。お、石石から拍手が、拍手が起こりました。
小学館の漫画っぽいです
ね。フラワーズなのか。どうでしょう、石石。まあ、梅雨、しかもお好きなユリですけれども。
あ、いやいや、
難しいところですけど、あの、坂道で、その傘を差してる、あけびちゃんが来て、ちょっとこう体重が乗っかる感じっていうのをどうしてもやりたかったんですね。ちょっとタッチがありましたね。
お触りがあったということで。
いかがでしょうかね。
いや、ユーリとしてすごく素敵だなとは思います。はい、うん、恋愛なのかな、これは。中間ですかね。そこもまたいいですね。
なるほどね。
はい。あー、いいな。いや、あけびっこ道いいっすよね。
まあ、そう、ユリ的にいいよね。
うん、クラスにいたら確かに
憧れる。性の対象というよりは、女の子から憧れて
る。まあまあまあ、そういう感じでね。
ユリが見たいんだよ。繊細すぎてキラキラしすぎてて、あ、松崎住職いかがでしょう、これ。
まあだから、あけびちゃんだから男キャラにはならずにっていうのはやっぱり、あの、没入感は出ますよね。女性相手だからこそ出せる距離感というか、キャラクターにも男性と絡ませるよりも女性と絡ませた方がいいんだろうなとも思いますし、
確かにね。
あと、なんかみんな冒頭の分ちょっと面白いんですけど、なんかこうなっちゃうんですかね。
冒頭どんな感じでしたっけ？
雨が嫌いと人は言うけれど、私はそんなに嫌いじゃない。
いいですね。いいですね。
素敵で不吉なことが起こりそうじゃない？なんつって、独り言を言いながらみたいな。なんか
言ってるんだよな。
確かにこの辺がちょっと ね、少女漫画チック
な、そういう感じだよね。
素晴らしいですけど、国キャップは。
いや、いいんじゃないでしょうかね。
小学館っぽいから、
ね。いや、やはりね。あいあい傘、もうロマンなんでしょうな、やっぱしね。一度はやってみたい。やってみたかった。
女の子同士であいあい傘ってなんかいいもん見させてもらったなって感じするんだけど。
ああ。
たまーにいるもんね。日傘とか。
ああ、まあね。
お
ー。雨降って学生だったら男でもあるんじゃない？ちょっと意味を持たせすぎだよ、みんな、みたいなさ。ちょっとそこまでみたいな。
うん、男同士別にいいんじゃないです
か。そんな嫌そうに言うなよ。
男はさ、濡れてもいいじゃん。
まあそう、そうなんだ。
むしろ傘差さずに歩いてる二人の方がいいよね。
ああ、まあね、でもそれで俺が濡れる、お前、俺の傘だろみたいなことをやりながらこう歩いてるっていうのもなんか男っぽいじゃん。
俺今日傘持ってきてねえんだよ、つって。で、じゃあいいよ、俺の入ればいいじゃん。男同士でそんなことできっかよ。
ああ、そうね。
分かったよ、じゃあ俺も刺さねえよ。みたいな感じの二人。
あの、カバンを頭の上に乗っけて、
まあ、
走るみたいな。
いないけどね、そういう人。いないけど、見たことないけどね。
ああ、ないね。
この方はもう初めましてですね。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。曇ったメガネと申します。配給あずまねあさひくんとのお話です。なお BL となりますので場違いでしたら読み捨ててください。あ、 BL なんだ。
お、う
ん、この人も男ってことですね、
うんうん、
梅雨の中休み、運動部の掛け声を遠くに聞きながら僕は汗をかきながらグラウンドの端を歩いて家路に着く。 身長は高校3年の平均程度なのに、体重は平均を優に越している僕にとって、6月から9月の終わりまでは地獄の毎日だ。かけていたメガネを外し、ポケットに入れていたハンカチタオルで額の汗を拭う。何か僕に向かって聞こえたような気がした。それと同時に顔の左側に強い衝撃が走ったせいで、声がした方向を見ることはできなかった。何が起こったのかわからないうちに衝撃は痛みに変わり、とっさに衝撃を感じた頬に手を添えてその場にうずくまる。じんじんと広がる痛みに声にならない声が上がると、目の前でポンポンポンと黄色と青で構成されたボールが地面を跳ねるのが見えた。大丈夫？ボールが顔面に直撃したのだとわかると同時に、聞こえた声に視線を上げる。弱い視力を調整するように目を細めると、そこには同じクラスのアズマネ君が血相を変えて立っていた。同じクラス以上の関わりはないアズマネ君は、普段は柔らかい物腰で誰にでも優しいが、バレーの試合になると途端に鋭い視線になってかっこいいと近くの席のクラスメートが言っていた。いわゆるちょっとした人気者だ。クラスの端で下敷きで必死に量を取る僕とは関わることのない人だ。あ、いえ、全然平気です。すいません。つい謝る言葉を口にして立ち上がり、その場を後にしようとしたが、右手の手首をつかまれた。無駄に汗をかいた僕の肌は滑りが良くなっているはずなのに、大きな手でしっかりとつかまれているせいで抜け出せない。ちょっと待って、ちょっとだけ待ってて。真剣そうな声色と、ね、と後押しするアズマネ君について、うなずいてしまった。それを見た彼は、すごい速さで体育館の中に戻ったかと思うと、十数秒もかかわらずに僕の元に戻ってきて何かを差し出した。これ凍らせておいたドリンク、これで顔冷やして、溶けたら水分補給になるし、あ、口はつけてないから安心して。差し出された彼の手に凍らせたスポーツドリンクのペットボトルが握られている。大汗をかいた手をつかまれたとか、きっと痛みでいつも以上に不細工な顔になってるとか、どうしようもない恥ずかしさから今すぐここから逃げ出したかった。さっさと差し出されたペットボトルを受け取ろうとしたが、その手は空を切り、左頬に冷たく優しい感触が触れた。ぎょっと下げていた視線を上げると、持っていたペットボトルを僕の頬に当てながら眉尻を下げ、心底心配そうにこちらを見るアズマネ君と目が合う。保健室行く？うん、本当に大丈夫なんで、すいません。アズマネ君の手からひったくるようにペットボトルを受け取ると、僕は大汗をかきながらその場から立ち去った。顔が熱いのは梅雨の中休みのせいなのか、ボールが直撃したせいか、アズマネ君のせいかはわからなかった。以上です。
始まったじゃない。何かが始まったじゃない。
以上です。いいな。
どこが、
私すごい感情移入して聞くことができました。男性もあるんですかね、こういうのって。私はクラスのこうキラキラしてるちょっと女の子とかいたら、ちょっと憧れとかはあって、グループ違うけど喋れたらちょっとキュンとするとあるんですけど、
どうなんだろうね。
いや、ないと思うけどな、
でもなんかもともと意識してる感じちょっとありますよね。まあ、
人気者だし、自分は関わることのない人ってやっぱ割り切ってるから、ちょっとアイドル見るような感じ。
まあそういうこと
で。でもそのくらいの距離感の方が恋に発展しやすいと思いますね。
恋に発展。
そう、いつも以上に不細工な顔になってるって気にしてるところとか、もう意識してるんじゃないって思いますけどね。
もともと外見気にすることないのに。
だから実はこの前にエピソード0で実は出会ってたとかあるかもしれないですね。
そうそう、お前 BL の酔いすぎだよ。BL の酔いすぎ。BL よくあるやつ。はい、ね。
実はみ
たいな。実は向こう側の方が俺のこと意識してたみたいな
ね。よくあります。
よくあるから。さあどうでしょう、松崎さん。
これでも、なんかね、その、情景の描写がまずうまいですね。バレーボールがぶつかったっていうだけでこの表現の仕方とかすげえうまいですね。で、これも確かに男女だと成立しにくいのかなぁとも思うし、憧れのというか、ちょっと、まあ、いわゆる陽キャのグループに対する気持ちみたいなのって、異性だとちょっと成立しにくいかなぁとも思うので、
そっか。
そこでなんか異性の感情がちょっと りそうな感じがしちゃうので、男性同士もしくは女性同士の方がっていうのがすごく生きてる部品部だなって思いましたね。
生きてる、生きてる部品部。
はい。
国キャップいかがでしょうか。
いや、よろしいんじゃないでしょうか。うん、恋の始まりなんてこんなもんですよ。
何言ってんの。何言ってんの。
続いてじゃあ、
はい、
初見記者よりいただいております。ありがとうございます。
来ましたね。
初見記者、まあこのコーナー毎月投稿してくれてるんですけれども、うん、今は名探偵コナンの安室透、うん、ね、あの喫茶店でアルバイトしてる安室透さんとの、まあ、ブヒブの途中なんですよ。なかなか距離縮まんないですけどね。
ないんですけどね。びっくりしました。あのバーディーウィング見てても安室さんが出てきてびっくりしましたね。みんな大丈夫なのこれって思いましたけどね。かぶりすぎですって思いましたけど。
安室レイヤーさんですかね。
ふざけすぎです
よ。ね、ちょっとね。
その前でシャアの話してるから、
ね。そうだ。シャア、池田さんも声当ててたからね。
名探偵コナン、安室透との6月のブヒブ。
はい。
安室さんとアイアイガサ。前提。
アイアイガ
サ。もうこれ ECC やっぱりね、こう、梅雨時っていうこともありますし。前編と書いてあります。今回ね、前後編。前後編。
お
ぉ。私は行きつけの喫茶店、喫茶ポアロのイケメン店員、安室透のファンであった。ある雨の日、右手には仕事帰りに寄ったスーパーの袋、左手には傘を差して歩いていた。ふと道路を挟んだ向かい側のポアロに目を向ける。あ、安室さんだ。軒先にはポアロのシフトが終わったのか、雨を伺うように何度も空の様子を見る安室さんがいた。どうやら傘を持っていないらしい。私は自分の傘をちらっと見ると、安室さんに向かって手を挙げ、大きな声を出そうとしていた。しかし、その声は急ブレーキを踏まれたかのように出なかった。そこには傘を差した長い金髪の白人女性が安室さんに近づいていった。この距離でもわかるモデルのようなスタイルの良さ、目元はサングラスで見えないが、かなりの美人であることが雰囲気から伝わる。待ち合わせだろうか。安室さんとその金髪美女は親しげに少し話をすると、安室さんは彼女の隣に身を寄せる。あまりにもお似合いなその姿に思わず私は目をそらす。私はうぬぼれていたのだ。ただの客の一人である私なんかが、あんな安室さんのような素敵な人と少し話せるだけでも奇跡なのに。私は傘で顔を隠すと、そのまま二人とは逆方向の家へと歩き始めた。
前編だな。
ブラボー。ブラボー。
ブラボーですか。
ブラボー。
ブラボーですか、国さん。
王珍原城と。
大絶賛です。
大絶賛。何が良かったか、
はい。
その自分の顔を傘で
隠す。隠す
の。あー、くそー、初見や。俺もこういうの大好きや。あー、やられた。
バカですね。バカですね。気になりますね。
気になりますね。
これ確かに翌月持ち越しだと我々もやもやしちゃいますから。これちゃんと後半アンサー会あるわけなん
です。あるわけですよ。
どうなってほしいですか。
どうなってほしい、
まあ、ありがちなのは、なんかその家族だったとか、
ね。家族、兄弟、あるいはもう美人すぎるお母さんとかね。ありがちですよね、よく勘違いするやつね。
あと、まあ、で、言ったら、あの、お姉の人だったみたいな。
ああ、なるほどね。
ね、
性別が違うとか、
はい、
うん。どういうふうに誤解が解けるのか、この辺はちょっとね、じゃあ気になる後編。
気になる。はい。
安室さんとアイアイガさん、後編、はい。私は行きつけの喫茶店、喫茶ポアロのイケメン店員、安室透のファンである。
もう後編もこっから始まる。
今日も仕事帰りに寄ったスーパーからいつものように歩いて帰っていったが、ぽつりぽつりと雨粒が頬を濡らす。傘を持っていなかった私は羽織っていたカーディガンを脱いで頭へかぶるようにすると、駆け足で1キロを急ぐ。しかし雨粒は一瞬にして勢いを増し、もはやカーディガンでの防御はほぼ意味をなさず、私はもう走るのを諦めて頬を緩める。しかしそこで雨が急に止んだ。いや、厳密には止んだのではなく、雨粒が私に降りかかってこなくなったのだ。こんばんは。そのままだと風邪ひいちゃいますよ。 安室さん。後ろ振り向くと自分の肩を濡らしながら私に傘を傾けるいつものかっこいい笑顔の安室さんがいた。初見さん、お久しぶりです。最近全然ポアロに来てくれなかったですよね。実はあの雨の日以降、私は一度もポアロに足を運んでいなかった。まあ今はそんなことより、初見さん傘ないんですよね。家まで送りますよ。そう言って傘を私に傾けたまま安室さんが近づいてくる。その時あの雨の日の金髪美女と安室さんが二人並んでいる姿がフラッシュバックして、私は思わず後ずさる。大丈夫です、一人で帰れますから。そんなずぶ濡れで何言ってるんですか、いいから入って。本当に結構ですから。遠慮しないで、ほら。そう押し問答を繰り返しながら安室さんの向けてくる傘を後ろに下がることで回避していると、ついには閉まっているシャッターに背中をぶつけ、それ以上後ろには下がることができなくなってしまった。安室さんは完全に傘を全部私に向ける。雨粒を全身に浴びる安室さんの表情は真剣だったが、私はこんな時でも水も滴るいい男なんだなとぼんやり思った。送るのが嫌なら傘は君が使ってください。ダメです、安室さんの傘なんですから安室さんが使ってください。もしそれで安室さんが体調悪くなんかしたら、それに私はあなたの隣を歩けない。安室さんにはもっと相応の人がいる。私のようなどこにでもいる客 A ではなく、あの雨の日にいた金髪美女のような。沈黙が雨音を鼓膜に響かせる。安室さんは黙って下を向いた。僕は楽しくて好きですよ、初見さんといる時間が。私はドキリとして頭に血が昇るのを感じる。別に他のお客さんや周りの人のことも大切ですが、一番は初見さんです。初見さんは僕のことが嫌いですか？そんなわけないです。だったら。そう言ってうつむいていた顔を上げると、そこにはいつもの安室さんの笑顔があった。一緒に帰りましょう。その笑顔にひどく安心した私は安室さんをこれ以上濡らしてはいけないと思った。しょうがないですね、送られてあげます。二人とももう傘なんて意味がないくらい濡れていたが、私は安室さんの隣にそっと身を寄せた。
あ、ここでこれ終わり？
あの女は何だったんだ？あの女は、あの女は一体何者なんだ？
ただの仕事上のあれですね。
いや、わかんないですよ。
いや、まあ、これは、まだ、まあ、そうなんですけど。
皆さん、覚えておいてください、これ。
安室さんは、ああいう人ですから。
安室さんには、金髪の美女がいるっていうことを、みんな忘れないでもらいたいし。
適当ですね、も
ちろん。でも、あの、かたくなに拒否してるけど、はい、今までの経緯を見ると、はい、行為、嫌われているわけではないのに、なんでこんなに嫌がるんだろう。でも、はい、濡らさせちゃいけないっていうことから、純粋な優しさから、はい、まあ、傘を貸すためにだけ言ってるとも考えられる。
いやいや、まあ、結構長かったですけど、うん、あの、一番は初見さんですって言わしたかっただけですか。
うん。だこれが、これが本当なのか。これ、そうなんだよ。いやいや、ここ本当かどうかなんだよ。いやい
や、好きとは言ってないから、まだ。わかんないです。まだ、一番って言ってるだけですから。さあ、松崎住職、どうでしょう、これ。どう読み解けばいいんでしょう。
これ、そうですね、なんか、まあ、まずこの前後編にして、
はい、
後編で真相を全部明らかにさせないところとか、
うん、もうシリーズ構成してますよね。
そう、実はその一番のはね、その初見さんですって言ってるところとか、実は一番欲望に忠実なんだなって思う。初見記者。
いや、そうなんです、はい。初見記者は一番欲望に
忠実。わがままですよ。彼女はわがままですから、う
ん。でもいいんです。
そういうコーナーですから。
そういう部品部なんですから、うん。そういうコーナーなんですから。いいです。素晴らしいです。
雨の日。
誰なんだ。気になりますよね。
気になるよ。
これ誤解解けるんだろうな。5回解けるんだろうな。
またこれ来月は限らないですからね。
まあそうですね。
でももう一番って言われたから。
でも一番って言っちゃってるからね。
はじめさんも忘れてますよ、多分もう。そのこと、ルンルンじゃないですか、この最後なんて。
いやいやいやいや。まだ、いやだからこれは、 もう別になんかもう心のどっかに置いといて忘れることにしてるっていう都合のいい女になっちゃってますよね。
いやだから一番って言った安室さんの言葉が本心かどうかなのかっていうところじゃないですか、これから。多分。うん。彼女がそれどう決着をつけていくのかって話でしょ。
女に順番つける男どうなのかね。
俺ら散々美少女ランキングとかやってる
やん。やってますね。やってましたね。最低です。気になります。プリマドンナは正座をしない記者よりいただきました。ゆりぶひぶ。ランマ2分の1。
お
シャンプー。シャンプー。ポケモン GO を久しぶりに起動したものの、ポケモンが出た場所に行ってもポケモンが出てこず、無駄に歩かされるという相変わらずのクソ仕様にやめたのかと思っていると。プリマ、何してるあるか。自転車で出前中のシャンプーが登場。事情を説明し、どこまで出前に行くか尋ねると、高校の購買部とのこと。シャンプーちょっと後ろ乗せて、距離だけ稼いで卵を浮かさせたい。バカタール。シャンプーの店ってピャンピャン麺やらないの？一度やったが数が出ないからやめたね。スーラータン麺はそっちは結構前からやってるある。そうなの？行ってよ、今度行くわ。そんなことを話しているとバッシャー、ひしゃくで家の前に水まきをしていたババアの水を引っかぶり、シャンプーが猫になってしまいました、うん、ああどうしよう、とりあえず服は前かごに、シャンプーはじゃあ私のパーカーのフードの中に、急げー。パーカーのフードにハンモック状態にしてシャンプーを入れると、代わりに出前を届けに行く私、うん、そしてようやく高校に着き購買部へ向かうと、龍之介まだ出前は届かんのか。うるせえクソ親父、 GPS 見たらもう校舎内に入ってるって言ってるだろうが。何やらおじさんと男の子が怒鳴り合う声が聞こえます。すいません、いらっしゃい、出前なんですけど。対応した男の子を見た瞬間、学ラン着た男の子に見えるけど、その子はれっきとした女の子です。その女の子は、その声の子は、2022年10月放送うるせえやつら6月時点では龍之介の声優未発表ということで、以上で終わっております。
なるほど、ルーミックワールドだったんですね。
そうですね、高橋ルミ子さんちょっとご存知ないとちょっと分からなかったかもしれないですけど、ね、
ランマで始まってうるせえやつらで
終わるという、ね、うん、
浜田龍之介の声優さん、発表されてないってこと
だね。
誰なんだ、ね、
いや海賊王じゃないですか。
え、
あ、もうそのまま、
いやいや、わかんないけど。
あ、そう、
決まってたらなんか、いやでも決まってたらだって出すんじゃない、若い人で出すんだったら、
まあ、そう、
結構引っ張って、
確かに、
田中さんやるのっていうのもわかんないけどね、
はいはいはいはい、
仕掛けとして。
なるほど。
だって一番最初にもう神谷さん、上坂さんでやって、はいはいはい、この人たちですよってやってるわけですから、どこかになんかオリジナルというか、
最初、まあ、あるでしょうね。
どこかになんか匂いを残すのかもしれない。
なるほど。
わかんないけど。
え、石石って高橋留美子作品って何か見てた？
多分見てないです
ね。犬やしゃぎり。犬やしゃやってんなーぐらい。
あ、そうですね。
そうだよ。
そうだよ。
これがいい湯加減なのよ。男も女もいい湯加減。混浴作品。いい湯加減なの。みんな使って、
みんなお風呂入るもんな。元に戻るために。
39度ぐらいのお湯。もうずっと入ってるから。もう出たくないって見に行ってるから。グレネズミさんからいただきました。
はい、
学園目次録、ハイスクールオブザデッド、ブスジマサイコ先輩との部品部。
あ、そうだ。
渡り廊下、隠し剣、鬼の爪。梅雨に入り連日雨、体育館に通じる渡り廊下を歩いていくと、前の授業を終えたサイコ先輩が向こうから歩いてくる。ことさら二人の関係を隠しているわけではないのだが、学校内でサイコ先輩とニアミスをするときはアイコンタクト程度で済ませるのが暗黙のルールになっていた。しかし今日は私を見つけたサイコ先輩がいたずらな顔をして近寄ってきて、すれ違いざまに周囲の人間が気づかないほどの早業で私の脇腹を指でついてきました。突然うっと声を出し、体を横にくの字に曲げる私を不思議そうに見る周囲の視線に混ざって、サイコ先輩は優しく微笑んでいました。 以上です。
おー、シンプル。
いいね、やろ、これ。シンプル。
や、できた、できるじゃん。
やればできる子なんです
よ。お前ね、いつも長いって叱ったの。叱ったの。
あ、じゃあ、やっぱりできる。
平君からもね、お叱り入って、もう短くできるんじゃないですかって言ったら、ちゃんと修正してきました。はい。
できるじゃない
ですか。できますね。
そうですか？
あ、すごくいいですよ。
これ松崎住職も納得じゃないですか。
うん、じゃあ、これでいいんですよ。
マジで。これがいいんです
よ、ね。これがいい。
そう。この長さがね。
そうそうそう。で、他の部分はこっちで勝手に保管するから。
そうですね。いたずらされるっていいですね。
いい
です
ね。いいですよね。
いいなぁ、なんか、みんなのと、がいるところでみんなにわからないようにいたずらされるとか、超されたいわ。超されたいわ。
会議かなんかで足でこうカンカンってやったりとか、
ね。まあいや、もう憧れだよね。
憧れですよね。
憧れだよね、そんなの。憧れですよ。
超憧れる。
やる人いるのかな？積極的に仕掛けてくる女がいいね。
ああ。
困らしてほしい。
ああ、うん。それはでもいるんじゃない？その場時と場所によるけど。
ないでしょ、そんなおてんば娘。いや、
そういうこと。いや、やり、いますよ。いる
かな。
いる、いる。
います
ね。いる。
いる。
俺でもなんかそこまで仲良くなる前に、理屈で封じ込めてそうだ。
それがよくね。
追い詰めちゃってそう。
何それ。だからだろ。なんでお前はそういうことをするのか僕に説明してくれよなんて言うからだよ。
では、
はい。
朝記者よりいただいております。今月はじゃあね、松崎記者来ていただいてるんで、
はい、
選んでもらいましょう。
はい、ああなるほど、
たくさん送ってくる人なんだよ。
はい、あそうです ね、はいはいはい、代表して、
まあ、フライングウィッチ、
はい、
フライングウィッチと馬娘どっちがいいですか。
でもそうですね、単行本この間出たのでフライングウィッチ
いい、ね、ありがとうございます。
やっぱり
フライングウィッチ誠とテスト勉強、うん、フライングウィッチ誠とプール掃除、
うん、
さあどっち。
うわ
超考えた、超考えた。
ちょっと決めちゃった。
超考に入りました、ね。
超考入りました、
ね。あープール掃除。
でしょうね。まさきさんそうでしょうね。考えたところでそうなりますよ、ね。期待される展開ってありますから、
ね、まあね。
どんなこと期待しますか、ね、プール掃除。
いや、そんなんで、あと水パシャーってやったら転んじゃって、その T シャツが、T シャツ制服なりがちょっと透けて見えるみたいな。
もう比嘉君も多分そういうと思います。まあ、
そうですよ。
どうなるか。今年もプール清掃の季節となりました。
うん、
水を抜かれたプールの底にはヌルヌルした謎の物体がいっぱいで、うっかりすると転びそうです。誠、気をつけて歩くんだぞ。はい。しかし次の瞬間、誠はデッキブラシを手にしたまま転倒。いたたたた。しょうがないな。誠、手を貸して。誠を起こそうと手を差し伸べましたが、案の定、今度は二人でコロリふにゃり。あれ？この感触は、もみもみ。もう真っ赤になった誠にデッキブラシで疲れるとカーリングのように床を滑り出し壁にぶつかって止まりました。わーん、プール掃除はゴリゴリだよー。以上です。素晴らしいです。
素晴らしい。
素晴らしいですね。
直接触る方法でした、ね。
なるほど、
なるほど。なるほど、なるほど。
日に寄せてきました、
ね。
そうですね。
日がに寄せてきた。
そうですね。カーリングのように
顔滑り出す。最後ラブコメみたいな、
ね。ラブコメですね。
当たる的な感じでしたね。
でしたね。
もうこれ以上でもこれ以下でもないやつ。コメントもないです。
全くです。
はい、逆にいい。
そうですね。では石氏。
はい。
馬娘琵琶早秀と反省会。馬娘宝塚記念と琵琶早秀。さあどっち。どっちでもいいか。
うん、
馬娘あんまやってないもんね。琵琶早秀は割とこうクールな、
ああいいですね。
巨乳の優等生みたいな感じですね。院長キャラみたいな。メガネかけてます。
じゃあ宝塚。
はい、宝塚記念と琵琶早秀、朝記者。今日は琵琶早秀と宝塚記念が開催される阪神競馬場の下見に来ています。
わあ、なるほど。
だがなトレーナー、ここは最近走ったから状態は知ってるぞ。じゃあとっとと切り上げて美味しい食べ物でも食べに行こうぜ。さてはそちらが本命か。最近体重を気にして食べてないだろ。そう、それは今の体重ならむしろ痩せる方がマイナスだぞ。トレーナー。琵琶早秀では両手を胸元で重ね頬をぽっと赤くしましたが、 次の瞬間ボディに一発打ち込んできました。なんで私の体重を知っている、いやだってトレーナーだから、うるさいとプンスカ怒って言ってしまいました。待って
以上です。以上です。
バカですね。
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 プンスカ。
そうですね。
体重知ってる。まあね、確かに、確かに。確かに、
そう、まあ、知ってるんです
よ、ね。そうなんだよ。
まあトレーナーだし。
そうなん
だ。知ってないとダメです
よ。そうなんですよ。
いいですね。
うん、
さあ、では、松崎住職、はい、今月の松崎賞もしあれば、印象に残ってるやつ
で。はい。あ、僕好きだったの、じゃあいいですか。
はい。
僕好きだったのは、美味しいもの。
なるほど。
座りパンチラは足首でかか
った。ああ、ありがとうございます。はい、これはどういうところが評価ポイントでしょうか。
やっぱりね、全部知ってる CG っていうのが、キャラが変わろうと、
猫ね。
そう、舞台が変わろうと、やっぱりその、もう、美味しん坊だって正直知らないんですけど、
はいはいはい、
なんとなくやっぱりこのキャラ好きになりました。
そうですね。あ、夏美さん、ああ、なるほど。
うん。
もういきなり魚菓子で、その仲卸の業者と喧嘩してるシーンから始まりました
。荒、うん、っぽい頃ですからね。
こんなものを客に寄り付けて機嫌取
って。いかにしろよっていう女の人でしたから。
そこと、ね、仲悪くなったらもう仕事なんてできないじゃない
です
か。
できないんですよ。
でもそういうの出ちゃう。
そうそうそう。
あ、素晴らしいですね。
そっか、ブヒブきっかけでキャラを好きになるっていう。うん、それぐらい魅力があった、まあ、
うん、ぐらいの。いいやつでしたね。
ありがとうございます。はい、松崎住職賞ありがとうございます。はい、では続いて石井賞。
BL ブヒブ。
お、
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 来ましたね。
あれすごい好きでしたね。
お、あれはどなたでした
っけ、ね。配給のあれだった。
配給、
そうだね。
配給ですかね。はい。
あずまね朝日さんだよね、う
ん。はい。曇ったメガネ
ですね、うん、はい、こちらはそうですね、曇ったメガネ記者の東根朝日くんとのブヒブおめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
これはなぜ評価ポイント、
まずもう共感性がすごく高いっていうのと、性別は違うんですけど、はい、やっぱりこうちゃんと私としてこう体験してるような感じで感情移入できたっていうのがすごく良かったなと思います、うん、
感情移入できた、
はい、身近なエピソードでいいなと思いました。
さあ、じゃあ国キャップ、
僕はですね、HMX12 マルチの、
三
平さん、
いや違います、
ひろゆきさん、ひろゆきさんね、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これは評価のポイントは、
あの、ね、ある意味僕と真逆だなっていうところが素敵だと思いました。
なるほど。
平和に仲良くっていう形で、はい、これやっぱりあの散り際っていう形で今回送られてきたんで、はいはいはい、わ、せっかくマルチロボットなんだから、
うん、
記憶を乗っ取られて、うん、それを止め、暴走を止めるために自分の体を呈して自分の血が彼女の顔にかかった時に意識が戻って、わーが僕の好みなんで、真逆に行くっていう、
ね、そうか、ここだなっていう、それはね、それは見たくないし、
これは素敵、
ありがとうございます。ピロユキ記者です、
はい、
次はね、7月にあったことを報告してもらうんですけども、この暑さですから、ね、
はい、
まあ、海の日とかもありますしね。
ありますね。
どんなこと期待しますか？
食べたいアイス。
素晴らしい
ですね。評価ね、大事ですね。うん、石井は。
キャンプとかはどうですか？
あ、いいね。
いいですね。
いいね、ゆるキャン。
ゆるキャン。
映画やってましたね。あの、ゆるキャンもね、映画の感想届いてます
。ああ、そうかそうか。
はい、松崎住職は。
僕は、逆になんか、まあ、家、もう、暑いから、外に出ない。
ああ、は
い
はい。
っていう、家での何か出来事。
おうちデート。
ああ、いいぞ。
おうちデート。
うん、昔だったら一緒に100万円クイズハンター見るんですけど、
ね、古い
な、
そう、
100万円クイズハンター
も、ね、もしくは夏休みだったらね、高校生クイズのやる時期なんでね、
あ、いいですね。
でも8月、まあ7月予選か、まあ、まあ、はいはいはい、
あ、こう地方予選出た、
はい、そんな限定的なのちょっと遅れるかどうかわかんないんですけど、
まあ、松崎住職、足止め先生2人ともやっぱクイズはお好きです
か、ね、はい、そうですね、
ありがとうございます、
はい、
というわけで、以上6月のブヒブでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
綺麗な嘘に騙され。